12泉佐野昔と今第334回連帯通信9月10日まで開催中の夏季特別展近代の泉佐野に関連し、今回は連帯通信を紹介します。連帯通信とは、大正初期に歩兵第37連隊が月刊で発行した入営中の現役兵の留守家族に宛てた広報誌です。まず、歩兵第37連隊と泉佐野の関係について見ていきましょう。明治41年の佐野村の兵員表によると、在営中の現役兵32人のうち、陸軍は28人、海軍は4人でした。中でも陸軍における兵種の比率は、歩兵が一番多く、この兵員表においても過半数の15人が歩兵でした。この時期に泉佐野市域で徴収された歩兵は、大阪市の宝円坂を駐屯地とした歩兵第37連隊に入営しました。では、その第37連隊は、連隊通信を通じて、現役兵の家族や地域社会に対してどのようなメッセージを発信したのでしょうか。まず大正2年、歩兵が入営する12月に心配する留守家族へ向けた連帯通信第1号が届きます。そこでは、去る12月1日、皆さんの指定は無事に入営せられ、日々熱心に学術家に勉強中でありますから、ご安心くださいと留守家族に語りかけています。次に家族からの質問に答えるよう、軍隊の行事や兵営の様子を伝え、留守家族の心得べきことを分かりやすい表現で伝えようとしています。当時多くの留守家族が心配したのは、私的制裁でした。1年目は初年兵と呼ばれ、最下級の二等卒として、中隊を数個に分けた内務班に分属され、2年目の兵、歩兵と騎教を共にしていましたが、不慣れで要領の悪い初年兵は、歩兵や下士、兵の中から志願して選抜された職業軍人、下士から私的制裁にさらされることも多かったのです。こうしたことを受け、連隊通信では、軍隊では上官や歩兵が下級の者や新参者を虐待する者と、世間の人の中には想像されている模様でありますが、今日の進歩した軍隊は、決してそのようなことはありません、と強調されていました。また、家庭の団らんのような日々を過ごしている様子や、日課を真面目にこなせば、学術、技術も身につき、退役後の再就職も有利となり、下士となれば、小事業の資金も蓄えることができる、といった兵士の進路についても、留守家族に宛てて発信されました。この連帯通信の内容と、第37連隊の実態が一致していたとは限りません。しかし、こうした軍隊像を留守家族や地域社会に発信していたのは、時代の潮流に対応しようとしていたからだと考えられます。当時の大正デモクラシーの風潮の中、軍隊内部にも国民に支持される軍隊を目指す動きがあったと同時に、新たな総力戦体制に応じた軍隊も目指していたのでしょう。この連帯通信は、特別展にて展示中です。ぜひご覧ください。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、休館日月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館9時から午後5時、入館は午後4時半まで、無料。日本遺産葛城修験文化をめぐる2、正元校旅引付、問い合わせ文化財保護課、 政元公旅引付は、戦国時代、日根野省の領主であった九条政元が、入山田村長福寺に4年間滞在していた時に記した日記です。1501年から1504年にかけて、村の生活や人々の様子が生き生きと記されています。特に滝の宮、七宝龍寺での雨乞いの儀式は、中世日本の自律的な村の姿が克明に記され、また裏盆への行事の意味、念仏風流、猿学能などから芸能水準が高いことがうかがわれます。雨乞いの儀式については、七宝龍寺の修験者が滝の宮の里人と共に雨を降らす神事をし、それでも降らなかった場合は、最終手段として七宝龍寺の行者の滝に不浄のもの、鹿の頭などを投げ込み、神を怒らせて雨を降らせたと記されています。